今お読みしたガラテヤ書5章13節から16節まで、で、御霊によって歩みなさい、御霊によって歩みなさいという題で、三浦忠雄伝道師より聖書のメッセージをいただきます。
おはようございます。今日は三浦正信牧師が関西集会で礼拝の奉仕をされていますので、今日は私がこちらの礼拝を担当させていただきます。一言お祈りして始めたいと思います。天の父なる神様、今私たちあなたの御前に進み出ています。どうぞ私たちの心を整え、あなたを待ち望むことができますように、あなたの御声をどうぞ一人一人の心に語りかけてください。聖霊が豊かに働いてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今日はガラテヤ人への手紙からお話をしたいと思いますけれども、このガラテヤ人への手紙はパウロからガラテヤの諸教会に宛てて書かれた手紙です。パウロは伝道旅行に行く先々でこれまで恵みによる救いを語ってきました。恵みによる救い、人間の行いや人間の正しさによっては決して救われない、ただ神が人類にもたらしてくださった唯一の恵み、イエス・キリストによる罪の許しを受け取るだけで救われる、それが福音なのだ。パウロはそのように教えてきました。しかしパウロがガラテヤの教会を去った後ですね、立法主義的なユダヤ人クリスチャンたちが現れました。彼らは恵みだけでは救われない、やはり立法を守らなければ救われないんだ、特に割礼を受けなければ救われないと教え、異邦人クリスチャンたちに割礼を強要する、そういう問題が起きてきました。これは当時ガラテヤ人の教、ガラテヤの諸教会だけではなく、初代教会において大変大きな問題になりました。このことに関しては使徒の働き15章で、エルサレム会議でも議題に取り上げられたことです。それぐらいに大変大きな影響を持っていた、偽りの教えでした。そしてこの立法主義者はパウロの使徒性を否定して、パウロはキリストと共に歩んだ十二使徒とは違う、だから彼の教えは必ずしも権威あるものではないんだとしました。その偽りの教えによってガラテヤの諸教会の兄弟姉妹は振り回されました。そして実際に割礼を受ける者も少なくありませんでした。それに対してパウロはこの手紙の少し前です、5章の前ですけども、3章で、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか、そのように厳しい口調で手紙を書いています。そしてこれだけは聞いておきたい、あなた方は御霊を受けたのは立法を行ったからなのか、それとも信仰を持って聞いたからなのか、無論信仰によって御霊を受けたのです。それなのになぜ御霊で始まったはずのあなた方は今肉によって自分の力によってまた自分の正しさによって完成されようとするのですか、そのようにパウロは3章で進めていきます。そして今日のこの5章に入ってですね、5章でこれから割礼を受ける人、ガラテヤの諸教会でこれから割礼を受ける人は立法のすべてを行う義務がある、割礼言うならばあなた方は立法のすべてを守らなければならない、その義務があるんですよと言います。しかし立法によって義と認められようとしているならあなた方はキリストとの何の関係もありませんね、キリストから離れ恵みから落っこちてしまっているのだということをよくよく覚えておきなさいと、そのように厳しく叱責しています。それが5章の冒頭になります。 確かにキリストを信じてなおかつ割礼も受ければなお良いことではないのかと、ある人は思うかもしれません。しかしパウロはキリストの恵みによる救いに人間の行いを混ぜる、このことに関しては常に厳しい姿勢でした。それはキリストの死を無意味にしたくない、その思いからでしょう。ユダヤ人は長年律法を人生の基盤として生活してきました。律法を守ることによって神の民としてのアイデンティティを保ってきました。長い歴史の中で培われた彼らの古い価値観、習慣、思考パターンはそう簡単には変わりません。恵みによる救いと言われても頭の中では分かっても、それが体験として分かるには時間がかかります。私たちも信仰を持つ前に培われた古い価値観や思考パターンは信仰を持ったらすぐに変わるかというとそうではありません。御言葉と御霊によって新しい神の国の価値観に変えられていくには時間がかかります。パウロの厳しい叱責は私たちの心の中に潜む律法主義に向けられているもののようにも聞こえます。私たちの中にもキリストの死を無意味にしかねない律法主義者は潜んでいないでしょうか。また信仰を持つ前から何も変わっていない古い価値観や習慣、思考パターン、そういうものはないでしょうか。それらのものが福音がもたらす真の自由を妨げているのかもしれません。それでパウロは自由ということについて語っていきます。ガラテヤ書の5章の13節を読み出します。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに仕えなさい。イエス・キリストの福音は私たちを不自由にするものではなく、むしろ罪の奴隷から解放し私たちに自由をもたらすためのものです。ですから私たちの信仰が健全であれば私たちは自由であるはずです。どうでしょうか。私たちはこの自由の中を歩んでいるでしょうか。パウロは17節でキリスト者のうちには肉と御霊、聖霊が共に存在し、この2つは私たちのうちで常に対立すると言っています。同じように自由というのは2つありまして、1つは肉の自由、そしてもう1つが霊の自由、御霊の自由。この肉の自由と御霊の自由は常に相対するものです。肉とは自分の心の声に従って自分の思うままに行動する人間の生まれ持った性質、それを肉と言います。肉の性質は自分中心と言えるかもしれません。ですから肉の自由というのは自分中心の自由であり、自分の欲を満足させようとする、そういう自由です。生まれながらの私たちはこの肉の自由で生きています。いつも自分が満足するにはどうしたらいいか計算しながら生きています。そしてこの肉の自由というのはいつも周りに何かを要求します。私を愛して、私に仕えて、私を評価して、そのように自分の満足を求め、その満足を他者から得るために自分を磨き上げ、それでも評価してくれないと自分を責めたり、また自分を評価しない人に怒りを燃やしてぶつかっていきます。どこまでも自分に根ざした自由です。肉の自由というのは自分の欲に支配されている奴隷であり、自由を求めれば求めるほど実は不自由をもたらせるものです。一方、霊の自由、聖霊の自由は外側は不自由であっても内側が自由です。 私たちキリスト者は御霊をうちにいただき、この聖霊は神の言葉である御言葉とともに私たちのうちに愛働いて、私たちに罪を気づかせます。そして私たちのうちに自由を与えます。私の内側から御言葉とともに働いて、御霊は私たちを作り変えてくださいます。私たちは聖霊によって神の秩序の中で生きるとき、この霊の自由を与えられます。このように自分の声に聞き従おうとする肉の自由と、神の声に聞き従おうとする霊の自由、自分はどっちで生きていこうとするのか、その葛藤がうちで絶えず戦うのです。これまでは肉だけで生きてきた、だから何も葛藤もなく自由だった、自分の思うままに行動してきた。しかしそこに神の霊、聖霊が私のうちに入ってきた。そこに不自由が生じるんです。しかしそれは聖霊が不自由なのではなく、私たちのうちにある古い肉が新しく入ってきた聖霊を不自由に感じているのです。パウロはガラテヤの兄弟姉妹に、あなた方はその自由を肉の働く機会にしてはならない、御霊で歩みなさい、肉の自由ではなく霊の自由の中を歩みなさいと言います。ここに出てくる律法主義のユダヤ人クリスチャンは、イエス・キリストの恵みによる救いだけでは不十分、割礼を受けなければと主張し、異邦人も自分たちと同じようにならなければダメだと、そういうふうに強いていきました。自分たちの古い価値観に合わせろと、そのように主張しました。パウロは6章12節でこの割礼を強制する律法主義者をこのように言っています。ガラテヤ書6章の12節、あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。13節、なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。割礼を強制するユダヤ人クリスチャンは、キリストを信じたがゆえに自分も他のユダヤ人から迫害されるのではないか、それを恐れてガリラヤの兄弟姉妹にも割礼を受けさせました。そして自分たちはよくやったと褒められて、迫害を免れようとしているのだと言います。結局彼らのうちにあるもの、彼らはイエス・キリストを信じた後人からどう見られるかということが彼らを不自由にしているのです。そして自分を守るため、自分の体裁を守るため、自分を正当化するために割礼を敷いたのです。彼らのしていることは、結局は神を愛する信仰から出たことではなく、自分を満足させることであり、自分中心の行動です。それは肉の自由であって、真の自由、霊の自由ではないんだ。パウロはそのように言います。このパウロという人は真の自由、聖霊の自由を知っていた、そのような人物だと思います。パウロはかつて厳格な律法主義者でした。その熱心はイエス・キリストを迫害しました。そしてクリスチャンを捕まえては牢屋にぶち込んでいた、そういう人物です。しかしパウロはある時、ダマスコの途上で復活のキリストと直接出会い、全く変えられました。パウロは復活の主に出会って信仰を持ちました。しかしその後、キリストを迫害してきたクリスチャンたちを牢屋に入れて迫害してきた、その自分の罪に悩んだことでしょう。それは律法主義に生きてきた人々からもてはやされたあの頃、クリスチャンを迫害していた頃には味わったことのない不自由さだったと思います。しかしパウロは御霊によって十字架の真理を知ったとき、パウロはこの苦しみからも、この不自由からも自由にされていきました。 パウロの知った十字架の真理とは何でしょうか。ローマ書5章6節から9節、ローマ書6章4節から9節、ここを開きたいと思います。まずローマ書5章の6節から9節、開くのが大変な方はどうぞプロジェクターの方をご覧ください。ローマ書の5章6節から9節をまずお読みします。ローマ書の5章の6節から9節、私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。続けて6章4節から9節をお読みします。ローマ人の手紙6章4節から、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。パウロはこの十字架の真理を知ったとき、どれだけ自由にされたことかと思います。このことは、後でまた触れますけれども、罪の奴隷から解放されたパウロの信仰の歩みは本当に自由な歩みでした。それは苦しいことや困難がなかった、悩みがなかったということではなく、それらのものにとらわれない、地上のものにとらわれない歩みでした。ここでパウロがいかに罪の奴隷から解放された後自由な歩みをしていたか、そのことを少し、聖書の箇所から見たいと思いますけども、まず、3つ挙げますけども、1つはパウロは世の評価から解放されて自由になっていた、自由にされた。人の評価、世の中の評価から解放されて自由にされていた。これはテリピビトへの手紙3章5節から8節、これはお開きにならないで、プロジェクターの方を見ていただければと思いますけども、テリピビトへの手紙3章5節から8節、ここにこういう御言葉があります。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りやくたと思っています。ここで最初に挙げられていることは、ユダヤ人として大変名誉あることです。人々の称賛に値することです。パウロはここで自分の出生や身分、地位、学識、行い、キャリアをリストアップして、自分は世の評価を受けることを追求してきた。そしてそれらを全部手に入れてきたと言います。しかし彼は、私にとって得であったこのようなもの、誇りであったもの、自慢であったこのようなものはみんなキリストの上に損と思うようになったと言います。パウロは世からの称賛よりもむしろ神からの称賛を受けたいんだ、私は神様から称賛を受けたいんだ、後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み、神の栄冠を得るために私は一心に走っているのだと言います。パ ウロの自由、一つ目は世の中の評価から解放されて自由であった。人の評価から解放されて自由であった。そして二番目ですけども、パウロは自分の弱さから解放されて自由であった。自分の弱さから解放されて自由であった。これもお開きにならないでプロジェクターだけ見ていただければと思いますけれども、パウロの弱さというのは霊的な弱さと肉体的な弱さが挙げられます。まず霊的な弱さはローマ書7章の15節から20節と24節から25節ですけれども、これはまた後でお読みいただければと思います。パウロは自分の内にある罪のゆえに善を行いたいと願いながら、いつも反対のことをしてしまう。むしろ自分はしたくないことをしてしまうんだ。それは私のうちに住む罪がそうさせているのだ。そのように言います。自分のしたいことができない。自分のしたくないことをしてしまう。私の罪がそうさせているのだ。本当に私は惨めな人間ですと言います。しかしパウロはこのような霊的弱さを覚えても惨めなままでは終わりません。そこで終わったら本当に不自由です。律法は私たちを惨めで終わらせるのです。ああ守れなかった、また律法を破ってしまった、惨敗。そのようにして私たちはただ惨めで終わるだけです。しかし主イエス・キリストがこのような惨めな私を救い出してくれた。パウロは主イエス・キリストに感謝します。主を崇めていきます。また肉体的な弱さとしては、パウロは肉体に何かしら病を持っていたようです。目が不自由であったとか、足が不自由であったとか、いくつかの説があります。いずれにしてもパウロはそれが取り去られるように3度も願いました。これは何度も願ったということだと思いますけれども、これがなければもっと良い働きができるのにと思ったかもしれません。この病気がなければと、ある時は自分の病気を恥じたかもしれません。または健康な人を妬ましく思ったかもしれません。しかしパウロは、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると主に語られて、パウロはキリストの力が自分を覆うために喜んで私はこの弱さを誇りましょうと告白するように変えられました。このようにパウロは霊的な弱さと肉体の弱さにとらわれることからも解放されました。そして最後3つ目、パウロは生と死からの自由、生と死からも囚われから解放されて自由を得ました。これはペリピ人への手紙1章21節、ペリピ人への手紙の1章の21節にこのような御言葉があります。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。ピリピ人の手紙はパウロがローマの牢獄に捕らえられているその時に書かれた手紙と言われています。パウロは牢獄で判決を待っています。もしかしたら明日には処刑されるかもしれないという状況です。しかしパウロはそのような状況で喜びの手紙と呼ばれるこのピリピ人の手紙を書きました。パウロは手紙の中で繰り返し喜びなさい、喜びなさいと語っています。そしてパウロは私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですとさえ言います。キリストを信じて生きる人生とは、生きることも喜び、死も喜び、生も死も喜び、決して生きることに執着しない、決して死ぬことにも執着しない、それが本当の自由ではないでしょうか。主が地上に生きることを許されるなら地上での生涯を精一杯生き、主が取られるならはいとこの身を委ねていく、それはキリストに出会ってあらゆる囚われから解放されたものの人生です。パウロは私はこの二つの狭間で悩んでしまうと言います。牢獄にありながらなんと自由か、 囚われの身でありながら何と解放された姿かと思います。パウロはこのような自由は自分しか体得できないものだとは言っていません。兄弟たち、あなた方も同じように自由を与えられるために召されたのですと言っています。私たちもこの自由を与えられているのです。ただパウロはその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさいと言います。ガラテヤ人の手紙に戻りますけれども、この、肉の働く機会としないでというのは、分かりやすく言うと自分の欲を満足させる機会としない、自分を満足させる機会としないで、そういうふうに言い換えることができると思います。せっかくキリストによって霊の自由を与えられたのに、その自由をまた肉の自由のために用いたら、また不自由に戻ってしまう。決してその肉の不自由に戻らないでください。パウロはそのように言います。むしろ聖霊の自由は自分を満足させる自由ではなく、自分を与えていく自由です。私たちの交わりが霊の自由の中にあるならば、必ず愛を持って互いに使い合う関係が伴います。隣人を愛すること、自分を他者に与えて使えていくことは聖霊の自由がある証拠です。強制ではなく、聖霊の自由の中で自発的に使い合う関係でありなさい。パウロはそのように言います。反対に私たちの交わりが肉の自由を求めるものであるならば、自分を満足させるように互いに要求し合います。ですから互いに噛み合ったり食い合ったりして、自分を奪い合、自由を奪い合う、そういう不自由な集まりになっていきます。そのようなことをしていればあなた方は互いに滅びますよ。だから気をつけなさい。肉の働く機会を作らないように、霊の自由の中で互いに愛し合いなさいとパウロは言います。ここで私たちが考えたいのは、パウロはもともと厳格な立法主義者でありながら、なぜ古い教えに戻るどころか、このような恵みの自由の中をさらに突き進んでいくことができたのか、自由であり続けることができたのでしょうか。反対にガリラヤ人に割礼を強いた立法主義者たちは、なぜ恵みの福音に触れながらも古い不自由な教えに戻ってしまったのでしょうか。同じキリストの恵みに触れた立法主義者同士でも、一方は恵みの福音を突き進み、一方は恵みから離れて古い教えに戻ろうとする、この違いがどこにあるのか。おそらくガラテヤ人への手紙2章20節の十字架信仰、これがパウロを恵みから引き離すどころか、さらに恵みの自由へと導いたのだと思います。ガラテヤ人への手紙2章20節、ガラテヤ人への手紙2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味ですとあります。先ほどのローマ書6章と、まあ、同じような内容ですけれども、簡潔に述べています。私はキリストと共に十字架につけられた。この十字架信仰がパウロの自由の土台になっていると思います。パウロはイエス・キリストを救い主として信じたとき、私はキリストに継ぎ合わされて、キリストと共に十字架で死んだのだ、私はキリストと共に死んだのだ、そのように言います。私たちはよくキリストが私の罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださった、それによって私の罪は許されましたと告白します。 それは確かに間違いではありませんが、それは救いの一側面だと思います。パウロの十字架信仰はさらにもっと深く十字架の出来事を見ていました。それはキリストが身代わりになってくださって罪を許してくださっただけではなく、私自身もあの十字架でキリストと共に死んだのだ、キリストの十字架の死と復活にこの私が一つとされたのだ、キリストと一つにされた、十字架の力はそこまで及ぶのだとパウロは見ています。パウロはここまでがキリストの救いに含まれる、そのように見ています。イエス・キリストが私の罪の身代わりに十字架にかかってくださったというのは、どこかまだ他人事のような印象を受けます。しかしパウロの信仰は、自分もキリストと共に死んだのだ、キリストの十字架の死と復活に継ぎ合わされた、キリストと一つにされたのだというのです。そしてキリストと共に死んだ私は、復活のキリストと共によみがえらされ、新しい命を得たのです。新しい命に生きるようにと、この新しい命を与えてくださったのです。もはや私が生きているのではない、今生きているのはキリストが私のうちに生きているのです。パウロはこのように十字架信仰を語ります。このガラテヤ書2章20節のキリストのと共に十字架につけられましたという言葉は、完了形が使われています。完了形とは、過去の出来事が現在に至るまで、その効果がずっと継続していることを意味します。ですから新共同訳では、私はキリストと共に十字架につけられています、そのように訳されています。私はキリストと共に十字架につけられています。ですから昨日も私はキリストと共に十字架につけられています。今日も私はキリストと共に十字架につけられています。明日も私はキリストと共に十字架につけられ、キリストと一つにされている。そのようにして日々私たちはキリストと共に十字架につけられており、その死と復活の命に預かっているのです。ですから私たちは過去にも未来にもとらわれる必要はありません。常にそこにキリストの十字架が私と共にあるのです。そのようにキリストの十字架の力は時間を超越して私とキリストを一つにしてくださっているのです。ですから昨日自分の肉のゆえに失敗しても傷ついても、その私は昨日すでにキリストと共に十字架で死んだのです。そして新しい命を与えられたのです。今日私のうちから古い肉の自分が出てきても、その私はキリストと共に十字架につけられているのです。キリストと共に十字架で死んだのです。そしてキリストの新しい命に生かされているのです。その事実を私たちは毎日毎日認めていけばいいのです。明日も明後日も将来も同じです。私たちはこのキリストと一つにされたという事実をどこまで信仰を持って受け取っているのか、そのことが問われます。この十字架信仰がパウロに生きることもキリスト、死ぬことも益ですと言わせるほどの自由をもたらしたのだと思います。私たちが信仰を持った後も不自由を感じるとすれば、それはキリストと自分が一つにされた恵みがまだぼんやりしているからではないでしょうか。そして自分の内をまだ肉が支配し、私で生きているからです。簡単に言えば、自分にとらわれているから私たちは不自由なのです。自分を満足させれば自由になるかと思えば、自分を満足させようと思えば思うほど一向に満足できない現実に不自由を感じるのです。結局私たちを不自由にしているものは自分です。いつも自分の満足を求め、人からの評価や人からの愛を求めるから、その肉の欲求がなかなか満たされないことに不自由を感じます。だからキリストを信じる前と 何も変わらず不自由なままです。しかしパウロの十字架信仰は自分自身に対する囚われから解放させるものでした。自分はもうキリストと共に死んだものだと言いますから、囚われるものがなくなってしまったというのです。代わりにキリストが私を捕らえているのだと言います。自分に対する囚われから解放され、自分から自由にされるとき、私たちは本当の意味でありのままの自分を愛せるようになるのです。自分を愛せないことから解放されるのです。この自由の中を歩むためにパウロは御霊によって歩みなさい、この自由の中を歩むためにパウロは御霊によって歩みなさい、そのように言います。16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。パウロは歩みなさいと言いますから、後ろを振り返って古い自分に戻ってはならない、御霊によって前進しなさい、まあ、そのように言っているようです。私たちの信仰の歩みは御霊によって歩むとき、初めて古いものに対する囚われから解放されて自由な歩みになります。信仰を持ってなおも肉で歩んでいるなら、私たちはなおも罪に囚われます。過去の自分に囚われます。不自由になっていきます。ですから信仰を持つ前と昔と何も変わらないんです。むしろもっとこうなったら、こうならなければならない、もっと清くならなければ、もっと信仰者らしくならなければならないと以前より苦しくなるかもしれません。御霊はキリストと私が一つにされたことを事実として確信させてくれるものです。キリストが十字架で死なれたとき、自分も十字架で共に死んだのだと、この十字架信仰が自分の体験として御霊によってはっきりされるとき、私たちは自分にとらわれることから自由にされていきます。というより、キリストが私たちにもうすでにもたらしてくださっているとてつもない自由がどれだけ素晴らしい自由であるのか、そのことに気づかせてくれるのです。そしてキリストと共に死んで終わりではありません。キリストが復活されたように私たちもキリストと共に新しい命を得るのです。この新しい命に生きるようにパウロは進めていきます。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。御霊によって歩むなら決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。ここでパウロは否定語ウーとメーという2つの否定語を使って強調しています。決してない、決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと言います。この満足させるとは完成させるという言葉でもあります。つまりここで言っているのは、御霊によって歩むなら決して肉の満足で完成させない、御霊によって歩むなら決して肉の満足で完成させないと言います。御霊によって歩むなら肉の欲望を満足させない、これまでは肉の欲望に従って歩んで満足してたけど、聖霊によって歩むなら聖霊がそうはさせない、自分を満足させようとすればするほど虚しい思いにされる、不自由にされる、なんで自分は信仰を持ったのにこんなに不自由なんだろうかと御霊が思わせてくれます。冒頭で信仰を持った後も不自由を感じることがあるという話をしましたが、それは信仰を持ってから不自由なのではなく、肉で歩んでいるから不自由なのだということを御霊が教えているのです。御霊はそれが何かを教えてくれます。だから信仰生活で不自由を感じるようなことがあれば、自分の中にある自分を満足させようとする肉、また自分の中にあるキリストの恵みを無駄にしようとする律法主義が何なのか、そのことを祈って聞いていくなら御霊がそれに気づかせてくれます。その肉の自分はキリストと共に十字架で一緒に死んだという、その事実を見て私たちは認めていけばいいのです。 そこが処分されていかないと、私の信仰生活はいつまでも肉に根ざしたまんま変わることなく不自由なまんまになってしまいます。繰り返しますけども、御霊によって歩みなさいとは、罪人の私がキリストの十字架の死と復活に一つにされた事実をはっきりさせられていく歩みです。これはイエス・キリストを信じたらすぐにわかることではありません。また何年信仰生活をしたから悟るというものでもありません。御霊によって歩む信仰生活の中で日々教えられていく真理です。ちょうど夫婦が一心同体であるように、私たちもキリストと一つにされていくのです。夫婦は結婚したらすぐに互いのことがわかるか、すぐに一心同体かというとそうではなく、一生かけて相手を知りながら一心同体とされていくのです。キリストと私の関係もそのような関係です。御霊によって歩むとき、キリストと私が一つである、そのことが日に日にはっきりさせられていきます。そうするとどういうことになるでしょうか。たとえ私が愚かで無力であっても、私と一つでいてくださるキリストは知恵に満ちたお方であり、力を持った方です。たとえ私に愛がなくても、私と一つである、私と一緒におられる方は愛なる方です。私は貧しくとも、キリストは天の富を豊かに持っておられる方です。だから私たちはあれを持たなければならない、もっと清くならなければならない、もっと愛の人にならなければと力む必要はありません。このままで持っていないなら持っていないで、必要なものはキリストが豊かに持っていてくださる。だから私はこの信仰を持って、このままの自分で、これが今の私ですと神様に向かっていけばいいのです。これが今の私ですと人に向かっていくことができるのです。御霊によって歩むとき、そのような自由が与えられていきます。だからこのキリストと私が一つという事実がはっきりしていないと、途端に不安になります。自分はあれも持たなければならない、自分がもっとしっかりして清くならなければならない、自分がもっと愛の人にならなければと、肉の自分で歩むことになってしまうのです。私も、本日で、この教会で、礼拝メッセージをさせていただくことは、最後となりますけれども、これも数ヶ月間、私も伝道師の働きを、いろんな方に、お委ねして、今はほとんどもう、働きとしてはもうほとんど終わっています。伝道師という肩書きはありますけども、もうあまり何もしていないと言いますか、まあ、今日もこのメッセージが終わったらば、礼拝の奉仕は最後になります。私自身がその新しい歩みを4月からするという中で、全ての働きを手放していったときに、私自身がすごく不安になったんですね。自分に何にもなくなってしまった。やはりどこかで働きによって自分の信仰が何とか保たれている、行いによって、ね、なんか自分が信仰者らしく振る舞っていた、伝道師らしく振る舞っていた、何かそんな気がします。しかしその働きが取られたその時、私自身は本当に、ああ何にもなくなってしまった、まあ、それこそ今年の御言葉にあるように、ああ荒野だ、荒野はもう何にもないところですよね。本当にそこにポツンとこう自分が立たされているような、そんな気がしました。そのような不安が本当に私の中には襲ってきました。しかしでも、この荒野の中で何にもない中で、あ、キリストがおられた、キリストが私と一つでおられた。私は本当に今回このメッセージの準備をしていながら、そのことに気づかされました。私は働きをいろいろする中で一番大切なことを忘れていたと、本当に悔い改めさせられました。キリストと一つであるということを忘れて働きの方に向かっていた、そんな自分の姿がこの荒野の場所で、何にもない場所でようやく気づかされたのです。そしてじゃあ、私は何もないけども、でもキリストと一つであるんだ、 そのことが私にとってものすごい平安になりました。もう私は本当に何もなくなってしまった、本当にこんなに信仰が自分弱かったのかと、そのように思いました。このまま本当に自分は新しいところに向かっていっていいんだろうか、そのようにも思いました。しかし私には何もなくとも私と一つであるキリストがおられる、何にもなくてもキリストが私と一つでおられる、だから私はもうこのまんまこれが私ですと新しいところに向かっていけばいいんだ。そうすればたとえ私が何もない、川もない、流れていないような荒野にいても、道のない荒れ地にいても、キリストは私と一つでいてくださる。そしてキリストがそこに川を流し道を備えてくださる。だから私はこのまま新しいところに向かっていけばいいんだ、そのように導かれていきました。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかとパウロは言っています。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロはこのように言っています。私たちも今週この御霊によって歩み、私はキリストの十字架の死と復活に継ぎ合わされた、キリストと一つとされているというこの事実を感謝し、御霊の自由の中を前進できるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。愛と恵みに満ちておられる天の父の神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたの一人子イエス・キリストの十字架の贖いを心から感謝いたします。そしてまた私がイエス・キリストの十字架で一つにされていることは、キリストの死と復活に預かり今キリストと一つにされていることを感謝いたします。そのことによって私たちはとてつもない自由をもうすでに与えられています。しかし主よ、私の肉がそれを妨げています。あなたが与えてくださっている自由を負けて不自由にさせてしまっています。どうぞこの肉をイエス様の十字架で処分してくださり、どうぞこの肉の囚われから解放し御霊の自由の中を生きることができるように、御霊によって歩むことができるようにどうぞ導いてください。そしてまた私たちがこの御霊の自由を再び肉の自由を満たすために用いることがないように、ますます私たちがこの自由の中を突き進んでいくことができるようにどうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さんしばらく自由にお祈りしてください。